サンデーラジオ大学、私たちの住む宮崎の今、そして未来を皆様と一緒に考えてまいります。
こんにちは、園田純子です。デザインというとあなたは何を思い浮かべますか？デザインという言葉が私たちの生活の中で当たり前となってきている現在、そのデザインの重要性が見直されつつあります。デザインは今や単に色や形を整える手法というだけでなく、一つの商品から運営や経営まで結びつく戦略企画として大きく進化しています。宮崎と東京を拠点に活躍する牧野武樹さんはストラテジストとしてデザインを通じた企画戦略の仕事をしています。今デザインの世界はどう変わりつつあるのでしょうか。今日はお話を伺ってまいります。この時間は宮崎銀行、デンサン、お菓子の日高の提供でお送りします。サンデーラジオ大学、今日はデザインという戦略と題してお届けします。スタジオには有限会社牧野デザイン代表取締役牧野武樹さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いします。
こちらこそお願いします。
牧野さんの事務所に伺ったんですけども、はい、仕事のいろんな、はい、素材といいますかね、はい、いろんなものが置いてあったんですけど、はい、本当にそれもいろんなもので、
そうですね、
楽しかったんですが、
ありがとうございます。
お仕事も本当にいろんな分野ですよね。
はい、そうですね。
どんなことやってる人って思われると思うんですけども、はい、まあ身近なところではどんなことがありますか？
そうですね、その社名の通りなんですけど、デザインと言われる分野であれば、まあ、例えばポスター作ったり、
はい、
洋服とかユニフォーム作らせていただいたりですとか、そういったこともあれば、ちょっと広がってその会社の企画に携わるマニュアルを作らせていただいたりですとか、はい、そういった分野になりますかね。
でニュータバルの、
はい、
航空ショーの時はとても賑わうんですけども、
はいはい、
そのニュータバルの何かグッズといいますか、そういうものも作って
ら
っしゃるんですか？
そうですね、はい、その航空自衛隊さんの全部ではもちろんないんですが、はい、そこの中の、ニュータバル基地に所属というか席を置かれている飛行共同隊という特殊部隊の方々がいらっしゃるんですが、先生方の部隊なんですけども、
はい、
そこの先生方の普段使われる、ワッペンです、インシグニアとかそういったものですとか、その航空祭で言えばその販売するグッズでしたり、そういったものを、はい、当社で作らせていただいております。
その航空自衛隊の飛行共同隊の、はい、まあ、先生方の部隊だそうですけども、
はいはい、
まあ、じゃあ精鋭なんですけども、そのワッペンってこれ、
はい、
いろんなワッペンがあるんだそうですね。
そうですね、
なんかこう取り替えるんですか？
はい、登場する機体に応じて、今日はこの機体に登場するっていう時にはそのインシグニアをつけられたりとかっていう感じですかね。
じゃあそれを象徴する何かでないといけないんですね、はい、デザインもね。
そうですね。
あ、そうですか。そのワッペンもデザインしていらっしゃるし、はい、まあ、私たちが航空祭の時に見るようなグッズも、
はい、あ、はい、
例えば T シャツとかああいうものです
か？そうですね、年によって異なるんですけど、基本 T シャツがあって、まあ、例えばタオルですとか、
はい、
マグカップだったり、そういったいろいろ、なんか必ず一つステッカーとかそういったものがあったりしますね、
は
い、
なるほどね、はい、そういうデザインもしていらっしゃれば、
はい、
それから経済産業省のお仕事も、
はい、
その経済産業省関連のお仕事もなさっているということですけども、
はい、昨年ですね。
どんなお仕事をなさったんですか、これは？
はい、昨年の7月7月の下旬だったかな、株式会社産業革新機構っていう会社が立ち上がったんですけれども、昔あった産業再生機構が5年間の次元会社で、
はい、
それとまた別で 15年間の次元会社で、ベンチャー系の会社にこう、はい、投資をしていくっていうような大きな会社が、立ち上がりまして、そこの会社 の、 ロゴマークですとかホームページですとか、あとその地方の事業をこう見ていくためのそのマニュアルと申しますか、そういったものの叩きを作らせていただいたりしています。
もうそれは大きな企業ですから、そのロゴってもうずっと社員の方が背広につけたり、会社の入り口にそれが飾られたりということですよね。
はい、そうです、
そしてそれは世界的にもこう仕事をする企業といいますか、になるそうなので、もう外国の方にもそれがご覧になって、あれはあそこのマークだなって。
もちろん就業所の問題もございますし、その共通認識で取れるロゴの策定をしなくちゃいけないので、仕事の依頼をいただいた段階で勉強するというよりも常日頃こういろんな情報を入れといた上で、じゃあこういうタイプの会社が立ち上がるんであれば、じゃあこんな感じじゃないかなっていうのをその時点で何でしょう、プラン出させていただいてっていう感じで、本当国を全く関係ない状態でやっていくんですが、日本の企業だということは間違いなく伝えていかなくちゃいけないものがありますので、そうですね、そこ辺はこうやっぱ散々考えましたね、その時には。
確かに企業のロゴってそんなに難しい格好じゃ分かりませんし、割と単純化してるけれども何かを象徴してたり何か印象に残るもので、
そうですね、
難しそうですね。
そうですね、もう出来上がってしまえば簡単な感じなんですけど、一つ決まるまでにあの時どれぐらい作ったかな、30ちょっと、50近くはでも、ロゴ案っていうのはあって、それは形だけ で色が変わるとまたその 4、5 倍あったりとかしましたね。
でしかもその企業のいろんなマニュアルも作るということになると、もっと中の内容的なものも理解しないといけないということですね。
そうですね、その一発ものじゃないので、最初に出させていただくマニュアルとかそのコンセプト主意書といったものは、ずっとその企業様だったり、もちろんその行政の方だったりずっと使われていくので、一発でこう分かっていただく、もうそれを理解して次に伝えていただくっていうようなものがやっぱ大事になってきますよね。
そうなんですね、そういう仕事にまでこう広がってきてるんですね。
そうですね。
そうですか。そのグッズのデザインとかですね、例えばその会社ロゴのデザインっていうのは今までもデザイナーの方がするもんだって思っていたんですけども、もっと中に牧野さんのお仕事は踏み込んでいますよね。
そうですね、
こういうふうに今変わってきているんですか、デザインの世界って。
本来そのデザインという言葉なんですけれども、スペルで書くとDESIGN になりますが、頭の DE っていうのが明るくとか明快にとかそういった意味があって、後ろの SIGN っていうのがサインって読みますけど、よく言われるサイン計画とかってありますよね。街中でこう看板でどっちに行ったら何があるとかって表示する、ああいうところをサイン計画と言いますが、その可視化する、目に見えやすくするっていうのがそのサインで、その明るく分かりやすくっていう言葉がそのデザイン でそれを辞書で引くと多分設計っていうのが一番最初に出てくるはずなんですよね。
デザインって私たちのデザインっていうと、なんか色や形をかっこよくするのがデザインと思ってますけども、設計がまず第一なんですね。
そうですね、本当にこう何かあってそれを、第三者に分かりやすく伝えるための手法がデザインですので、そのカタカナで書くデザインっていうのが、今一般的に言われているその色や形を整える、私たちからすればスタイリングとも言うんですが、そこの部分に特化しているようなイメージを持っていらっしゃる方の方が全然多いと思いますね。
でも本当は設計という、設計となるとそれが、建物だったら設計というのは、家がちゃんと建ってないといけないということで、
そうですね、
しっかりとした基礎がいるってことですね。
そうですね、おっしゃる通りで、分かりやすい例ですと、例えばなんだろうな、このバッグすっごいデザインいいんだけど物があんま入らないんだよねとかっていう言い方があるんですけど、それはデザインの本質ではなくて、もう物が入んなかったらデザインは良くないんですよね。
なるほど、よくこれちょっとかっこいいんだけど使いにくいのよねってよく言うんです
よね。そうです、はいはいはい、 ですです。もうそのまんまであれば全然いいんですけど、そこにデザインって言葉を使われると、あのデザインの本来の意味からちょっとずれちゃったりしますよね。
そうですか。デザインがいいということはイコール機能性もちゃんとあるということを意味しないといけない、
は
い、
そうです、はい、
じゃあこの夜間かっこいいけどちょっと、あの漏れるのよね。じゃどうしようもないですね。あのついた時漏れるの。
そうですね。もうそれはもうデザイン良くないですよね。
そうなんですね。
なんぼかっこよくてもそれはスタイリングがいいっていう感じで、はい、デザインそのものとはちょっと違ってきますよね。
ああそういうことですか、はい、まあそういうデザインの本質から今度はそのそういう基礎までしっかりした設計ということで、はい、企業の戦略とか例えばこの団体のこうどういうふうにこれからあのやっていくかっていうところまでデザインと呼ぶんですね。じゃあ
そうですね、今日本ではあまり知られてない言葉なんですけど、あの冒頭であの紹介していただいたそのストラテジストというのが、はいはい、あまり私も肩書きでこう書くことはないんですけど、そのまずストラテジーという言葉が、戦略という意味ではあるんですが、
はい、
あの欧米圏特にヨーロッパなんですけれども、あの一つのものを作り上げるのに、トップデザイナーがいて、その相棒に、ストラテジストと呼ばれる企画とか戦略レベルで企画を持っていく方がいらっしゃるんですね。でその二方で、お客様からお話を伺って、それで形を作っていく。でそのトップデザイナーももちろん頭ひねっていろいろなもの作られますけど、
はい、
企画専門家がいてそれを受けてものを作るっていうその仕組みがもう大体出来上がってるんですよね。なので日本だとストラテジストという言葉がなくはないんですが、あの経営関係のそのコンサルタントをされている方々が一部ストラテジストと呼ばれる方もいらっしゃるんですが、
はい、
もう向こうに行っちゃうとストラテジストっていうとそのデザイン戦略の部分を指す場合も多いですし、でまた別の若干ジャンルは違うんですが、そのブランディングをしていくブランド企画を持っていく時のその特化した部分であればブランディングマネージャーっていう肩書きもあったり、とにかくこうものを作り上げていく過程で必ず考えなくちゃいけない場合はそこの専門家がやるというのが一般的ですよね。 あっちはなのでもう日本も間もなく、そうですね、そういうのが根付いてくるでしょうね。
あそうですね、はい、今企業はそれぞれ厳しい状況にあるんですけども、はい、売れてるものは売れてる、売れてる企業は売れてますので、
はいはいはい、
そこにはやっぱりそのどういうものを作りそれをどう、あのアピールし、
はい、
どういう戦略で売っていくか、はい、そういうことですよね。その全てにそのストラテジストっていうのは関わっていくっていうことになりますね。
そうですね、あの、本当に大きな会社の方々であれば、そのストラテジストっていう名前を使われているところはもう日本でも少ないんですけども、そういう、戦略企画室っていうものがあって、そこにやっぱりブレーンがいっぱいいらっしゃるところもありますし、でそこが自社で抱えてない場合それを専門でやってる会社に、あの外注かけてっていう場合もありますし、はい、大きいというか本当におっしゃる通りこう物が出回ってるところには必ずその戦略企画家っていうのはいますよね。
そういうことですね、
はい、
じゃあここで曲を一曲お届けしたいんですが、今日は牧野さんのリクエストということでまずは世紀末のウィナーなんですけど、これ思い出の曲だって伺いました。
はい、そうですね、私がそのデザイン関係で専門 その大学に通ってたんですが、その前に一時期行ってた大学があって、そこを辞めてやっぱりこのデザインの世界で頑張りたいなと思った時に、あのずっと聴いてた曲なんですけど、改めて聴き直したら、やめちゃおう、でも新しいとこ行こうって思ったきっかけになった曲ですね。
そうですか。じゃあデザインの世界への出発の曲でもあるということですね。
そうですね、本当に
世紀末のウィナーです。
宮崎を読む、サンデーラジオ大学。
サンデーラジオ大学、今日はデザインという戦略と題しまして、有限会社牧野デザイン代表取締役牧野武樹さんにお話を伺っています。牧野さんは今、はい、宮崎の事務所とそれから東京にも、
あ、はい
ね、事務所をお持ちということで、はい、まあ、両方のお仕事、それからもっと全国のいろいろなところのお仕事をなさっていると伺いました。
はい、はい、そうですね、東京のお仕事ももちろんいただいてはいるんですが、東日本っていうんですかね、あっち方面に行くのに宮崎からだとなかなかやっぱり大変なので、東京に拠点を構えておくと、
はい、
まあ、便利だし、あと海外に近いんですよね。なので、
いつでも行けるっていう感じありますね。
そうですね、海外からやっぱりお仕事いただいて飛ぶことも多いんですけども、宮崎から飛ぶよりもそりゃ成田が近いっていうところもあって、はい、向こうにもあります。
でその中で、まあ、はい、どんな仕事をしてらっしゃるのか具体的なお話を伺っていこうと思うんですけども、
はい、
まあ、じゃあその中で宮崎に関係のあるお仕事をいくつかご紹介いただきたいんですが、
はい、
一つが、はい、キノコのお話。
あ、はい、高岡町ですね、はい、有限会社加藤えのきさんっていうとこで、多分皆さんもご存知だと思いますが、スーパーマーケットで、真空パックになってるえのきだけ緑色の、はい、パッケージの分があると思うんですが、
私も買ったことあると思いますけどね。
あざ
っ
す。
そこの、はい、やっぱり、まあ、戦略というか、はい、そういうものを、
はい、
考えられ一緒に考えられた、
そうですね、
はい、どういうことがきっかけだったんですか。
まずそちらの加藤社長からお話しいただいて、でそこでえのきだけを専門に作ってらっしゃる会社なんですが、
はい、
他に加工品とか他のキノコを作ることはなく、このえのきだけ一本でやっていくのに、なんかもう少しこう面白いことできないもんかっていうような話を、はい、最初にいただきまして、
はい、
じゃあいろいろ考えていこうかと、でそこで、まあ、何度か話をしていきつつ、いろんな企画を出させていただいて、今の形に落ち着いたのがありますね、
はい、まずそのストラテジストとしてはそういう話をその、はい、まあ相手の方から聞くということが大事ですよね。
まずそこからですね、本当に、
相手が何を望んでらっしゃるか、はい、どういうものを持ってらっしゃるかってことですか。
そうですね、直接伺うと何でしょう、そのままお話はいただけるんですが、その方がなんていうのかな、真相の部分というか、例えばその趣味だったり、普段の生活だったり、そういったところでお好きなものがあったりとかすると、そこをこう会社として反映させたいっていう部分があったとしても、プライベート と、ビジネスの部分で切り離して考えてらっしゃる方からすると、こうつなげちゃえばいいじゃんっていう時がやっぱあるんですよね、でそこの部分を、紐解くには本当にがっつり話を聞きつつ、聞くだけじゃなくってもどっか飲み行って、もうヘベレケになるまで話してっていうところですかね。
まず社長室でお話を昼間するっていうだけじゃなくて、はいはい、
そうですね、
夜も飲んだらどういう話が出るかっていうのまで、
ありますね。
で加藤えのきの場合は、じゃあ、はい、そのえのきの工場を見学なさったんですね。
もちろんです、えのきだけがどうこう生産されるかっていうのを、 もう恥ずかしながら存じ上げなかったっていうのもあって、でそれで加藤社長にお願いして、ちょっとどんな感じで流通というかものができているのか見せていただけますかっていう話で工場の中案内していただいて、でそれ見た時にえのきだけがこう育ってるところって見られたことありますか？
ありますあります。私はでも感激しますよね、はいはいはい、なんか、
そうなんですよね、
なってるんだみたいな。
ですです。私もそう指さして笑っちゃったんですよ、こんな感じでなってんだなっていうのがあって、でそれがあってこれ面白いから、このまんま売ったらいいんじゃないっていうところがやっぱあって、多分どんな方でも見るとまず驚かれると思うので、まあ、その驚きをそのまま商品化しちゃうっていうのもありかなっていうのもありましてですね。
驚きを商品化、
はい、
それでどういうことをなさったんですか？
今、一般的に流通しているのがそのボトルで育てられたえのきをこう手作業で株分けというか割っていって、でそのグラムに応じた形でパッケージしていくんですが、それをその、ごとですよね、株ごと、販売していくっていう。
株は結構大きいですよね。
でかいです、すごいでかいです。
はいはいはい、あれをもう一塊で売っちゃおうということですか？
そうですね、はい、なので名前をつけるのも大事だったりするんですけど、まあ、いろんな商品の名前 の, 候補も上がってはいたんですが、いや結局一株だから一株えのきっていうのが分かりやすいよねっていう話で、はい、今も加藤の一株っていう一株えのきで販売されてます。
一株えのき、
はい、
じゃあボリュームたっぷりで。
そうですね、間違いなく食べきれませんね、一回では。
でもなんだかこう嬉しくなって買いたくなるっていう感じがあるかもしれませんね。
はい、最初にシャレで買っちゃう若い方もいらっしゃって、でも実際食べてみたらもう全然こうやっぱ美味しいって言ってくださる方も多くて、はい、でそれで一つのその手法ストラテジストとしてといえば、加藤のえのきっていうのがそのでっかいえのき売ってるとこでしょみたいな。
あ、はい、なるほど。
そういうなんか第三者に何か伝えるときに、商品名はそのまま伝えることもありますけど、あんなのこんなのっていうことで言えば、その一株丸ごと売ってるやつあんじゃんっていうような会話を、皆さんに持っていただけたっていうのはその戦略としては良かったのかなっていうふうには思ってますよね。
その一株えのき売ってるんですってね、
はい、そうですね、おかげさまでレストランとかでも使っていただけたり、はい
は
い、
これはその、工場から直送、まあ、お店小売店に直送ということ で,
そうです、ね、
新鮮さもありますよね、
はい、もう間違いなくもうもぎたてだったりとかするので、本当にもともとこの加藤えのきさんところのえのきだけっていうのがしっかりやっぱ作られてるので本当に美味しいんですよ。なのでもともとがいいのでその戦略も立てやすかったっていうのはもちろんありますし、これが良くなかったらまずそこから見直さなくちゃいけなかったりしますので、なんだろう、こうパッケージが良くって最初飛びついて買っちゃってもそれがあんまり飲み物でも食べ物でも美味しくなかったりするともう買わないですよね。
逆効果になります
よね。そうですね、なので物がいいのでこちらのその広報の戦略なんかにしてもやりやすかったっていうのは正直ありますよね。
一株えのき私も目撃したことあるんですけど、
はいはい、
傘が大きくあります
ね。でかいです、はい、
ということは普通の、まあ、小さく小分けした分より何かちょっと違うんですかね。
そうですね、もう育て方そのものも特殊な育て方をしたんではなくて、逆にそのえのき本来 の, 力を加藤社長がずっと考えられて、元々 の, えのきの状態で育てられたっていうのがあるので栽培日数も若干長めなんですよね。
あ、そういうことですね、はい、そして今度はこれをまずその作り上げたら、まあ、お店に出すのはもちろんですけれども、はい、これを多くの人に知らせるための広報も関わられたんですね。
そうですね、
それはどんなふうに考えられましたか？
まあ、よくあるのはそのホームページで、ホームページも初めて立ち上げて、でそこでやっていくのは月一度あそこの奥様が料理がすごく上手で、
はい、
で奥様がそのえのき料理をどんどん毎月いっぱい考えられて、
あ、
はい、でそれを毎月1日に、そのメニューとしてえのきレシピとして更新かけていって、
うん、
でそれを何でしょう、ポップとしてその販売してくださってるお店にも置かせていただいて、ウェブでも見れるし店頭でも見れるし、うん、っていうのをやりつつ、あとは、新聞広告でしたね。毎月一つちょっと大きめのものを出させていただいて、はい、それがコピー文章といいますかね、そのコピーをがっつり作って、もう一言でこの商品を表すっていうのを 毎度毎度、はい、作らせていただいて、そこで訴えかけてっていうとこですかね。
あの写真を見せていただきましたけども、
はいはい、
あのえのきが本当に綺麗に何か楽しげに写っていまして、
はい、
そこにしっかり文章も書いてあるんですね、はい、あれ
そうですね、あれも一つの広告作るのにやっぱり何パターンかあの私で作らせていただいて、写真もその天気がいい時に外で撮ったりですとか、いろんなことやってみて、でそれで加藤社長の判断で、じゃあ今月これでいこうっていう風な形で、もともと年間で、13回の、掲載予定でしたので、一番最初にこの月にこれを出そうっていうのはもちろん考えた上で、あの細かいところはその締め切り前にちゃんと余裕を持って作ってっていうような感じでやっていきましたね。
読ませる広告とおっしゃってましたよね。
そうです、私はそうですね。
あのただもう大きな文字をパッと見るだけじゃなくて、
はい、
なんて書いてあるかしらって読んでもらおうという。
そうですね、まず見た目あの、まあ、何にしてもそうなんですけど、そのこう路上だったり駅だったりそこに貼ってあるポスターなんかもあの目には入るけどなかなか読み込む時間というかもう興味があんまりないんですよね、私自身もそうですし、ちらっとは見るけど、でちらっと見て目につけばそこからじっくり読んじゃったりとかしますの で、
はい、
でまずそのアイキャッチというか、そこでボコンとこう出した上 で、で細かいところまで読まれる方には、ああなるほどねっていうふうに言っていただけるような形でこう作り込むっていうのはあります。それ私の手法ですね。
なるほどね、
はい、
あのいかにもこう大きな森のような
はいはい、
えのきの写真が載ってて何だろうと思って、
はい、
横を見ると文字が書いてあって、
はい、
そこを読んでいくと結構面白いじゃないみたいな。
ああはい、そうですね、
なるほどね、はい、であのグリーンというパッケージの色とか、それから、はい、そのそれをまた大量に運ぶ時の段ボールのデザインとか、はい、そういうものも考えられたんですってね。
あ、はい、そうです、あの色も、基本あの野菜のコーナーに置かれるのが一般的ですし、
はい、
でそこでその中でも冷蔵のコーナーだったりしますので、まあ、他の、 あの販売されてある商材も拝見しまして、うん、もう各いろんなスーパー回ってみて、このタイプはなかなかないんじゃないのかなっていうことで、その緑色 の、 あのパッケージで、あの上と下にあるんですよね、はい、ラインが、なのでこう寝そべってても立っててもあの一発でこうあれだっていうふうに分かるようなところまでの配色ですとかバランス組ん で、
うん、
でそれを実際にシミュレーションでうちの会社とかでも他のものを置いてみて、こうやって置いたら目立つなっていうこともサンプルを作って試してみて、でそれで今の形になりましたね。その緑色っていうのはその加藤社長のお話で、うん、やっぱりこうなんていうんですかね、野菜のコーナーであって、うん、であの会社のイメージカラーにもなりますので、まあ一番こう宮崎の中でも高岡町っていうのもありますので、そこも全部ひっくるめて、あの緑色 の中でも何種類もあったんですが、今の緑色に落ち着いたっていうところですね。
もうその一つの本当にあのキノコのパッケージですけども、
はい、
そこまでいろいろ考えて、
そうですね、
置かれているっていうことを知りましたけどもね、はい、じゃあ曲このあたりでいきましょう、
はい、
次はフェイス2エースのノスタルジア、これはどういう曲なんですか。
はい、あの先ほどかけていただいたその世紀末 の、あのギターを弾いてらっしゃるエース清水さんって方が、
はい
はい、なんでここにこうさん付けになるかって言ったら、その今ちょっと連絡も取らせていただいたりとかしてて、もともとこの世紀末っていうのにあのいろんな、こうなんていうかな、影響を受けたっていうところもありまして、
うん、
で世紀末が解散してフェイス2エースができた時に、そのエース清水さんとちょっと連絡を取らせていただける機会があったもんですから、でその彼らがなんでしょう、こう全国をツアーで回ったりするときに、その地区でしかないところでコンサートやるんですね。それがすごく珍しくて、
うん、
そのプラネタリウムでやったり洞窟でやったりとかっていうのもあって、あの宮崎では高千穂でやってみたいというふうにおっしゃってるんですよ、っていうところもあって、あの私からするとこのフェイスエースの方々がこうガツンとなると、宮崎に、あのぜひこう来ていただいて、
なるほどね
っていうふうな感じで。
じゃあそのミュージシャンもやっぱり何かデザインをしている、自分たちの活動をデザインしているっていう感じはありますよね。
そうですね、彼らは自分たちのジャケットも自分たちで作られているっていうのもありますし、もう本当にあのなんでしょう、音楽を伝えるために一生懸命されているのがあるので、曲もすごいあの季節とか情景を切り取ったことをよくされてるんですよね。
じゃあお聞きいただきましょう、はい、フェイス2エースノスタルジア。
なぜだか心震わすメロディー、永遠に続く夢を信じて振り向くことなく走った。あれから幾度季節は巡り、涙と笑顔重ねただろう。曇り空にため息ついたあの夏の日、今は遠くて
読む。サンデーラジオ大学。
サンデーラジオ大学、今日はデザインという戦略と題しまして、有限会社牧野デザイン代表取締役牧野武樹さんにお話を伺っています。このコーナーではちょっと牧野さんってどんな方かっていうのを伺いたいんですけども、は
い、面白くないですよでも
小さい時からこう、はい、絵を描いたりするのが好きな子供さんでしたか？
そうですね、絵は好きでしたね。はい、
じゃあそのあたりからやっぱり最終的に今のデザインというものにこう結びついたんですかね？はい、
そうですね、あの絵もそうですし、あの書道もやってて、っていうところから何かあの手を使って何かをするっていうのは実際好きだったんですけど、うん、あの父親があの今もなんですけど、あの設計会社を経営しておりまして、でその父親が作ったてる図面が、はいはい、あの実際形になって公園になったりですとか、あの庭になったり、そういうのを 横で見てて、出来上がるとその親父が連れてってくれたんですよね。ただあのうちの親父ってちょっとおっかない親父 でそういう親父がなんかこう動物がこう乗っかってるその遊具があったりとかって、なんかこんなの作るんだみたいなところがあって、でこの設計っていう仕事って面白いんじゃないのかなっていうのは小学生の時代でしたっけね、その時にこう根付いたと思ってます。
なるほど、はい、じゃあ本当に設計というデザインというものをこう体に感じてらしたんです ね、なんとなくね、
はい、
そうですか。で、まあ、お父様の仕事を継ぐべく、
はい、
東京農業大学の造園科に進まれるんですよね。
はい、
はい、でこの時は、ね、まあ、ご自分のもう納得の上、
いやっていうとまたこれ同じ聞いてなきゃいいですけど、あのもともと美大に行きたくって、武蔵野美術大学に行きたかったんですね。
はあ、
で合格してあの行けるもんだと思ってたんですけど、父親からするとその、まあ、農大の造園学科っていうのもしっかりしたとこですので、
はい、
俺の後継ぐんだったら造園科だっていう話で、やっぱスポンサーの意向に逆らないんで、でじゃあ造園科にっていうふうに一応通ったは通ったっていう、
で, ね、でもまだその心の中でデザインとかそちらの方への思いは断ち切れずっていうところですか。
そうですね、うん、その造園の世界が失墜するとはもちろん思ってなかったんですが、うん、あの親父が造園のスペシャリストであれば、その、まあ、直接親父から聞けるなっていうのもあったし、じゃあ、あの2代目として、違う分野も広げた方が会社として幅ができるんじゃないかと思って、同じ造園を目指したんですけど、造園じゃない部分を勉強して取り込んでいこうっていうのはありましたね。
そして途中から、はい、そこの大学を辞めて、
はい、
九州芸工大にいらっしゃるんですね。
はい、そうです。それはもう本当に造園科 の何かが悪いとかそういうことじゃなくって、うん、その造園専門で行くと親父と一緒だなっていうのがあったので、うん、やっぱり辞めたいっていう話で辞めて、うん、先ほど あの曲のきっかけになって、
世紀末の曲で、
はい、です。それでその九州芸術工科大学っていうのが、あの国内で唯一 そのデザイン、本質的なデザインを専門でやってる短科大学っていうのもあって、でそこはもうずっとあの気にはなってたんですよね、なのでもう辞めるんだったら目指しちゃおうと思ってそこに向かって、はい、
行きましたね。本質的なデザイン、はい、もうデザインに特化した大学っていうことですね。
そうですね、
デザインっていうと幅が広いですよね。
はい、はい、はい、
その大学に行くとどうでしたか。やっぱり来てよかったなと思われました。
思いますね、未だにやっぱりそう思いますし、あのいわゆるこう私が出た学科が、あの造園の話とは違いますけど音響設計学科っていうとこなんですよ。
あ、音響設計ですか。
はい、なので絵とかとは違って、その美大の話ともまた違って、音楽の部分に特化、音楽というか音ですかね、に特化した大学で、
はい、
でも大学時代がちっちゃいので、そこに通いながら他の学科の勉強もできるので、あの他の環境設計学科でその造園関係の勉強もできたり、画像設計学科でその色とかそこへんの勉強もしたりっていうことができたので、本当にこう大学受験の時よりも大学に入ってからの方が余計勉強しましたね。毎日が楽しかったですね、この時は。
あ、そうですか、はい、その音響設計って言いますけど、ちょっと想像がつかないんですけども、
はいはいはい、
どんな風にお勉強していくんですか。
もう分かりやすいところで言うと、何でしょうかね、イベントの時 その PA とかそういったこともやりますし、あのステレオを作ったりとか、あと騒音制御ですよね、その、なんと建築物なんかでもそうですし、あの車 そのタイヤ、音が出ないタイヤというか音が少なくなるタイヤとか、補聴器とか、なんか音がつけばもう何でもやる学科なんですよね。
面白いですね、本当に音響、まあ、音 その響きとかそういうところから、
はいはい、
そのハードに本当にそのものを作るところから、
そうですね、
そのまあ環境的に音をどう制御するかも、
はいはい、
あらゆることをやるんですね、音に
関する。そうですね、私がその音響設計学科 の、サウンドスケープっていう概念があって、これも新しい概念なんですけど、あの音の環境をどう捉えるかという学問なんですね。
音の環境ですね、
はい、でそこの部分をあの勉強できれば、その例えば父親の会社で考えた時に造園の設計をしていく時に、あのそういうオプションとして、まあ、付加価値出せるんじゃないかなって思って、そこの研究室を目指しましたね。
はい、 もう今やその例えばあの造園、例えば公園を作ってここに道をあの通してとかってありますよね、はいはいはいはい、それにやっぱり音っていうことも考えていかないといけない。
そうですね、があるとやっぱり違いますよね、そこ辺は。
例えばそこにこうせせらぎがあればせせらぎの音が聞こえるとか、
は
い
は
い
は
い、そういうことですか。
そうですそうです、はい、で植物が増えるとあの虫が来てそれを求めて鳥が来てってなると、いろんなさえずりとかも聞こえてきますし、あのその視覚的にも目に見える状態でもそういう流れがあると、あの実際騒音が周りであってもそれが軽減されるような感じになるんですね、心理状態として。
同じ音が騒音が出てても、はい、その環境の作り方によって音の感じ方違うんですか。
そうですね、視覚心理と聴覚心理のバランスで、で実際の生理学とはあのちょっと違うところが出てくるっていうのがありますよね、
サウンドスケープっていう言葉があるんですね、はい、でこれあの牧野デザインのホームページを見せていただきますと、
あ、はい、ありがとうございます。
サウンドスケープの中に、はい、ライトスケープとかいろいろ今言い方があるんですね。
そうですね、あんまりそのメジャー、学問的な話ですので、ないんですけど、もともとそのあの造園というか、ランドスケープって言葉から派生したサウンドスケープがあって、
はい、
で明かり関係 の, そのライトスケープがあって、
はい、
あとはその嗅覚に特化した部分でスメルスケープというのもあったりするんですよね。
じゃあそれもどうデザインするかですね。
そうですね、
面白いですね。じゃあ、ね、その中で一生懸命勉強なさって、
はいはい、
それからすぐ牧野デザインを始められたんですか。
そうですね、社名は違いますけど、その学生時代大学3年の頃にあのそういう自営業を始めて、はい、でもちろんもう勉強もちゃんとやってて、でそれでなんでしょう、アルバイトがあのそういう系統が多かったんです。そういう系統というか、はい、そのデザイン、今でいうデザインにこう、うん、関連するところが、でそこで膨らんでいって、あとその学生の頃に学会とか出てやっぱ論文発表したりしてましたので、そういったところからもこうつながりを持っていきつつ、っていう形でずっと動いてましたね。
じゃあまあその頃からのこうつながりもあって、はい、まあその仕事を始めても割とじゃあ入っていきやすかったっていうのあるかもしれません。
そうですね、もう気がついたらこんなになってたっていう感じが未だにありますよね。
はは、そうなんですね、はい、じゃあこのあたりで曲をまたお届けしたいと思うんですけど、はい、次がこれゲームの曲なんだそうですね。
そうですね、はい、ゲームのサウンドトラックから、
グランツーリスモっていうこの人気のゲームだそうですけども、
はい、
これはやっぱりお好きな曲ということですか。
そうですね、その大学時代 の, その先輩たちがあのそのゲームの会社ですとかにやっぱ入ってて、そこでこの曲を作るために入る先輩もいるんですよ、でそれでその映画音楽なんかはこういい音楽としてされることが多いんですが、ゲーム音楽だとちょっとなんかゲームでしょみたいに言われることもあるんですが、やっぱその世界観のためにものを作るっていうスタイルでいうと、ここ辺はやっぱり本当にそのいわゆるデザインですよね、サウンドデザインとして考えると素晴らしいものがあるので、この世界っていうのはちょっと私からしても、私もずっとその音楽の仕事やってた時に、ここ辺はこうゲーム会社に曲を提供させていただいたりとかした時には、
そうです
ね、はい、そういうことはやっぱ、大事にしてましたね。
いい曲結構ありますものね。
そうですね、
じゃあお届けしましょう、はい、It's All About You。
joking or was really meant to be.
を読むサンデーラジオ大学。
サンデーラジオ大学、今日はデザインという戦略と題しまして、有限会社牧野デザイン代表取締役牧野武樹さんにお話を伺っています。今ちょっと経済的に厳しくてですね、
はい、
宮崎のいろんなご商売をなさってる方も、
はい、
なかなか客が来なくてねなんていうことを聞くんですけども、まあこれまあお店によってそれぞれなんで何とも言えないんですけども、
はい、
何かこういうことをちょっと振り返ってみたらどうですかっていうようなアドバイスってありますか？
そうですね、まあ、それぞれの話を伺ってからじゃないと正確な話はあれなんですけども、うん、まあ、実際私がその東京の事務所がある場所が、あの巣鴨なんですよ。
あ、はいはいはい、
じいちゃんおばあちゃん原宿の、
原宿って言って言われてますよね、
はい、ですね。あそこの商店街がやっぱ日本で一番の売り上げを誇ると言われてるぐらいで、本当に大きいんですね。なんですけど、それ規模がでかいだけじゃなくて、あのお店の方があの前に出て、あのつかず離れずの距離でこう営業されてて、あのドアが開いてるんですよ。あの冬場でも雪降っちゃっても入り口がなくて、シャッターを開けたらもう店の中みたいな感じで、境界線がないんですよね、っていうところであ のいるので、あの実際朝早い時間お客さんがいない時間帯でも必ず人がいるっていうのがあるので、あの賑やかには見えますよね。実際賑やかになっちゃうんですけど、はい、
まあ、なんか賑やかそうにな、入りやすそうなところっていうのはやっぱり人
が入ってきますよね。そうですね、はい、だし入って来られたお客さんを追っかけ回さないっていうのも大事だったりすると思いますね。
その辺、ちょうど頃合い良くなってるんでしょうね。
そうですね、
長年のそういう
でしょうね、
ノウハウみたいな、
はいはいはい、地域性もありますしね、はい。
そしてその、まあ、若者たちがマクドナルドとかそういうね、
はい、
ハンバーガー屋さんなんかに食べあ行きますけども
、はいはい、
あそこにもそういうものがあるんですか、ファストフードが。
あります。それこそのマックがあって、で、あ、そう、マックの100円マックでソフトクリームとかってありますけど、あの100円マックにあの長生きソフトって書いてあるんですよ。
おお、うん、そうですか。
あれはすごいですよね、そのお店の方が作られたポップなんでしょうけど、まあ、そういうのが貼ってあったりとか、その企業マニュアルがある上で、その地域に特化した部分をちゃんとこう作られてるっていうのが、あんな大手の会社でさえやってるんであればっていうところありますよね。もう機動力がある、はい、個人商店さんとかできることって山ほどあるような気はしますよね。
あの例えばお洋服なんかも、はい、例えばお店屋さんのそのお洋服も、例えばこういうものにって決めるといいっておっしゃってましたよね。
そうですね、あのうちのお店はこれだっていうのがあった時に、あの、まあ、トータルで洋服を買われたい方がいらっしゃれば、あの服買ってバッグ買って靴買って帽子買ってってなると、この服だったらあそこのお店のこの帽子って合うんじゃないっていうのを、あの相互にこうあの案内し合うというか、となると、あの一つの店舗で一つの商材をあの宣伝するというよりも、まあ、4つ5つのお店で4つ5つの商材をご紹介するっていう方が、あの洋服を買いに来た方が、あ、バッグもそっかみたいな感じでもし気づけば、 いい話ですよね。
そういうことがうまくいってるのかもしれません、うん、その巣鴨の。
そうですね、うん、実際あの下北沢、東京の下北沢にある居酒屋さんとか、
ええ、
あのこっちのお店で頼んでるものができるまでに隣のお店から違うものをあのもらってきて食べててとかって、
はいはいはいはい、
なんかすごいことになってるんですよね、うんうんうん、でもそれが当たり前にあってて、うん、ああいう世界っていうのはいいなって思いますよね。
何かそれ宮崎方式でね取り入れられるといいですよね、
う
ん、
ねそうですね、
うん、そして宮崎は農業圏でもありますから、
はいはい、
農業もこれからデザインという戦略が必要になってきますかね。
そうですね、もうそのいろんな形はできますし、の農林畜産品の販売に関わるデザインもそうですが、あの例えばその農地をあの、まあ、例えば北海道の美瑛なんかもそうなんですが、その農地自体が観光地になってたりとかしてますので、これだけ宮崎も広い土地があれば、うん、まあ、そういったところで農業と観光をまあ結びつけるというのはよくある話ですけど、うん、そこをまあ当たり前であれば、まあ、そこをもう少しこう掘り下げていっても面白い展開はできるとは思いますよね、うん、
そして今その商工業 の、 あの、はい、皆さん方の団体の何かこう関連のお仕事をなさってるんですって。
はい、あの宮崎県政府グループ連絡会議っていう長い名前の団体があって、これも県の団体なんですが、
はい、
そこでの事務局を当社で預からせていただいてて、うん、あの県内 の、 あの若手商工関係 の、 あの、うん、経営者の集まりでこう勉強会をやったり、
はい
はい、あの地元のためになんかこういろいろ動いてみたりとかっていうことをやってます。
本当に牧野さんのお仕事は多岐にわたりますね。
いやいやいやいや、
で、まあ、そういう方に、はい、お話したりアドバイスしたり一緒にやっていく上で、
はい、
大切なこと、こういうことをこれからみんなで考えていこうやっていうことありますか。
そうですね、年度が明けて5月にそういうセミナーもそれこそ私たちで打たせていただくんですが、あの戦略っていうものがこう必要になってくるっていうような話がメインなんですけれども、うん、あの自分たちが聞き手だったり読み手だったりした時に得る情報と自分たちが経営者としてとかを出す側になるとギャップって出ますよね。でその、あのこう一つのちっちゃい枠にいっぱい情報を押し込んで出すのってあんまり見る側からすると見なかったりとかするの で、 で本質的にどれが必要な情報かっていうのをあの着地点を見据えて話をするっていうのはよくあることなんですが、足元もちゃんと見た上で、ビジョンの策定をしていくとかっていうようなことが、まあ、大事だったりするんじゃないかなっていうのは。
私たち、まあ個人、はい、それから商店をなさっている方、
はい、
企業それから行政とか大きな組織にしたってやっぱり何かここに行きたいっていう目標を立てるわけですよね、
は
い、
そうですね。
そして、うん、そのためにはやっぱり足元を見ないといけないということですね。
そうですね、そのまず目標を立てるっていうことが分かりやすい基準になりますので、それもちろん大事なんですが、あの足元をおろそかにしているとすごいこう目標がただの野望だけになっちゃったりとかするとたどり着けなかったりすることももちろんあるので、でもその目標を下げるとかではなく、その目標にたどり着きたいという場合は、その足元を強化するっていうところがやっぱ大事になってくると思いますよね、
は
い、
じゃあ足元を固めるための一つはデザインという戦略ですね。
そうですね。
そしてまたそのどう行くかってその道をつけないといけないので、
はいはい、
こう回り道するよりはより的確な道っていうのがありますよね、きっと。
そうですね、うん、その一番こう短いルートを検索してそこに持っていけるよう誘導させていただくのが私たちの今仕事ですので、あの目標を策定するのが一つと、あの足元を見るのが一つ、どっちが大事かということではなく両方大事で、あとはもう、ね、そこに向かってこうちゃんと冷静に自分たちのことを見据えた上でそこに取り組むっていうようなスタイルが大事なんじゃないかなっていうふうに思いますね。
それがデザインという戦略ということでしょうか。
はい、まさに
そうですか。じゃあ、はい、これからもストラテジストとしてのご活躍楽しみにしております、
はい、頑張ります。
今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
今日はデザインという戦略と題しまして、有限会社牧野デザイン代表取締役牧野武樹さんにお話を伺いました。この時間はお菓子の日高、電産、宮崎銀行の提供でお送りしました。お相手は園田純子でした。では来週のこの時間まで、さようなら。